岩崎和夫と
南香織が
お送りしております青春ラジメニア。続きましては感謝感激ラジメニアン。今週もお便りたくさんどうもありがとうございます。こちら京都市山科区の和田博さん、いつもあの映画の話題なんかね、はい、まあ、のこの方はまあ携わってらっしゃった方なので非常に詳しい情報どうもありがとうございます。あの東宝映画、特にあの黒澤明監督作品と本田一郎監督の作品をはじめとする、うん、まあ、邦画、それからテレビドラマだけではなくてサンテレビでワイドショーの司会も務められていた俳優の土屋義雄さんが、今年の2月8日に逝去されたのが9月に入ってから公表されました、はい、ということで、まあ、僕もあのゴジラのシリーズにも出られてて、まあね、あのこういわゆる X 星人というね、
はい、
あれが怪獣大戦争で最後やられてこう、宇宙に去っていくっていうか、本当は破れるんですが、あの未来に向かって旅立つんだって言って言われたシーンを今でも覚えてるんですが、まあ、その、土屋義雄さんが亡くなったということで、あのサンテレビではね、今も放送されてあのビッグフィッシング、
はい、釣りの番組、
これはあのずっと司会をやっておられて、はい、それをあのオール阪神さんが引き継いだ、
ああそうなんだ、
ですよね、はい、だからあのオール阪神さんがもう涙目で思い出を語ってくださったりと、うん、盟友の逝去に思いを馳せられておられましたと。あのこの和田博さんが20代の頃に、
うん
かな、それも土屋さんが20代の頃かな、うん、京都殺人案内シリーズに携わっていた頃、あ、そうやね、このだから和田さんが20代の頃に、ね、京都殺人案内シリーズに携わっていた頃に土屋さんがゲストで出演なさっていて、
うん、
撮影の合間に映画談義をこう、
あら、
あるいは釣り談義をしてらっしゃって、
はい、贅沢
な、うん、贅沢ですよね、
うん、
その場にはどこから聞きつけたのか、同じ撮影所で必殺仕事人の撮影をしていた京本政樹さんと石原茂監督もこういらっしゃって、
うん、
こう和やかな場になったのを覚えていますと。
そこにいらっしゃったんだ、
すごいよな、
ね、
であのゴジラ対キングギドラに映像京都が急遽呼ばれていった時にはその、作品に出演されていた土屋さんと再会して、
うん、
東方のゴジラに旧大英京都が参加するなんて鬼に金棒よりもすごいことだよとおっしゃってくださったっていうね、
うん、
いやーすごい、なんかこうなんか撮影現場っていう
か ね
そういう雰囲気が伝わってきますけど、まあ、映像京都っていうのはウルトラセブンの94年の2部作など特撮ヒーローものの美術にも携わってたということも書いてらっしゃってて、
うんうんうん、
いやー土屋義雄さんな、本当に
もう
ね、本当思い出深い、
すごいね、その昭和のザ映画史
って
感じですよね。
はい、どうもありがとうございます、シールを差し上げます。
さあこちらも実はちょっと亡くなられたお話なんですけど
ね
大阪市西区のラジオネームルドルフさんです、声優で音響監督の中島俊彦さんが亡くなられました。まだ55歳というのに、近々では鬼兵などの音響監督過去補佐などを務められてて、エンディングでクレジットを拝見すると嬉しがっていたものでしたのに急すぎる話です。特に桜大戦の歌謡ショーでは親方として親しまれ、前説で掃除人の広井おじさんと息の合った喜劇を見せられ、かと思えば本編ではしまった脇役を演じられて舞台に良い張りを与えてくれた方でした。会場前にも挨拶に出てくださって、お一人で何度握手を交わしたことか。この人いればこその歌謡ショーというものが幾ばくかあったことかと思います。ありきたりな言葉ではありますが、ご冥福をお祈りします。歌謡ショーの舞台で面白いものを見せてくださった方が郷里大輔さん、国本武春さんに続いてまた一人点というね。
そうなんですよ ね、
まあ、若いのに
ずっと見せていただいて、
そうですね、あの
開演前にまだ幕が降りてる状態で、
はい、
広井おじさんが
前説でね
出てきて掃除しながら出てきたりする、 その相手役を務めてくださってて、本当親方が出てくると、
はい、
それまでのそのシーンをこうギュッと締めたりとか、こう本当雰囲気がやっぱりベテランの味っていうか、まあ、音響監督としても活躍なさってたそうで ね
55歳です。
ごい若いですよね。
シールをお送りします。
こちら、竜王旗さん、西宮市からどうもありがとう。
ありがとう。
最近気がついたのですが、電車の中にある液晶ディスプレイ。この頃関西でもね、
うん、
あの、真ん中辺に書いてる場合はありますけど、
はいはい、見ちゃいます、ついつい。
東京に行くと山手線なんかの各扉ごとにあったりしますけどね、
うん、
そのディスプレイで、歩きスマホ、参勤交代という動画が流れています、
はいはいはい、
大名行列の人が全員 歩きスマホをして行列している、
うん、
で様々な危険な目に遭うというものですが、それがシュールすぎてつい笑ってしまいます。
面白いこれ。
調べてみると以前からある動画のようで、ご存知の方も多くいらっしゃるのかと思います。 YouTube に行けば長編バージョンがあって、さらに面白い内容となっています、うん、お二人は歩きスマホ参勤交代ご存知ですか？
はい。
もうちょっとあの JR あんまり利用しないので。
あ、そうかそうか。
見てないんですけど、
あの私 YouTube で話題になって友達が教えてくれて見ました。歩きスマホしたらお侍さんがぶつかったり転んだり、ぶつかってスマホを川に落としたりしはんの。
皆さん歩きスマホはやめましょうね、
はい、
っていうことで。
危ないよ。
この方ご覧になったのは阪急電車です。阪神はディスプレイがないみ
たいな。そう、私電車の中でまだ見たことないな。
あ、 YouTube でしか見たことない。
はい。
これでも散々言われてるけど、
なんでなんやろね。
治らんね、
本当にね。
これ絶対無理やろうけど、
うん、
あのほら歩数計等が入ってるじゃないですか。
はい、 iPhone とか携帯の中に ね
あれと連動して歩いてたら画面が暗くなるっていう機能を入れたらどうかと思うけど、
電話出られへんしな。
そうや、ね、いや、ね、画面が暗くなるだけですよ。
で誰から電話が出たのか。そうやね、
そういうぐらいしないと。
まあ本気でやめさせようと思ったらね、
なくならんと思うな。本当危ないんですけどね。
危ないですよ、
ついついやっちゃうんよね。
はい、で私も地図見るときは歩きながら見ますからね。
そう、だからそれもやめなあかん、
ね、本当はね。
本当はね。はい、龍王記さんにはシールを差し上げます。
東京都府中市のペンネームこいつはドイツださん。さてさて、先日 iPhone X じゃないよ、10の発表がされました。私は iPhone の 5S を使ってますが、これが初めてのスマホで、購入してから4年ぐらいになるので、そろそろ買い替えを考えていました、あまり古いとゲームのアプリなどの対応ができなくなるので。そしてネットのニュースなどで見ましたが、やっぱり高いですね、
うん、
この値段だとパソコンが1台買えるほどなので、ホームボタンもある iPhone 8または8プラスに変えるのも一つの手ですが、購入するとよほどのことがなければ 3,4 年は使うと思うので、最新版を買うのも十分ありかと思います。まあ、詳しいことは今後わかると思いますが、それからでも遅くないと思いますが、来年になったら携帯の買い替えはすると思うので、今の携帯が壊れないように今は使いたいと思っていますという
ね。なんか、ね、今週来たお便りの中、はい、その iPhone の発表があったせいか、
いっぱい書いてましたね。
結構あの買いようかなとかっていう人が増えて。
そうですね、
で迷うのよね、あの8にするか
10にするか。
ということは9は発売にならないってことやろ
う
ね。
そういうことか。もうなんかこれからの iPhone の次の10年の未来の形が10だってことやからね。
ホームボタンって、その元に戻るボタンがなくて。
そうそうそう、私一番心配なのは裏全部ガラスらしいんですよ、どうやら。
あ
れさ、絶対割れるよね、全面。
そこはまあちゃんとしてあるんじゃないですか。
だってケースつけたらせっかくのガラス面が見えなくなるわけでしょ。ねえ、まあ私当分買い替えないんでいいんですけど。
まあ、岩ちゃんも代わりも実は iPhone で、
はい、
僕はあの 6S ってやつですね。
一緒一緒。あ、 6S やね、
ということなんで、
はい、
いやだから、まあ、買える気はないですけど。
壊れるまで使うもんですよ。
ようやく iPhone に慣れてきたとかやるね僕。
ああ。
Android から変わると、
そうですね、
ちょっと戸惑うんですよ。
じゃあ買い替えると、もし買い替えるとしたら8の方がいいと思う。
10万超えやもんな、
10はね。はい、だっか。
パソコン買えるやん。
だってパソコン並みの機能なんだもん。
そっか。
そうそうそうそう。ね、
みん
なはどうする？
どうするってもう投げちゃう。
どうするの？シールお送りします。
尼崎市のビッグリバータイガーさん、元リトルノンののぞみちゃんこと長野のぞみさんが、のんちゃんですね、
うん、
2018年発売予定の川崎実監督還暦記念作品デンエース60に出演が決まりました。
お、
川崎実監督とはウルトラマンティガの脚本やアニメ怪獣酒場乾杯の監督をやっている方です。
おうおうおう、
そんな方が、まあ、作品を制作するためにクラウドファンディングをやってらっしゃるということで、
はい、
これキャンプファイヤーっていうところで、
キャンプファイヤーですね。
はい、今新資金を集めています。
うん、
これまあ、いろいろこうね、あのこう段階があるわけでございますけども、はいはい、興味のある方はキャンプファイヤーホームページで電エース60を検索してください。漢字の電気の電にカタカナでエース、
ース電
数字の60で検索すると出てくるという。
ぜひ。
締め切りが9月29日。
お。
ということなので、
あと2週間
早く早くということですが
ね、やっぱり資金がねある一定まで達しないとね、まあ、作れませんから、
なかなかやっぱりこう、はい、ね作品作るって難しいので ね、はい、ね興味のある方はぜひ協力してあげてください。
リターンも見てみてください。
リターンもいろいろあると思いますので、はい、はい、情報どうもありがとう、シールを差し上げます。さあ来週もゲストなしで、皆さんのリクエストにお答えしますので、どんどんリクエストをお寄せください。リクエストの宛先です。
郵便番号 650-8580 ラジオ関西青春ラジメニアの係です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005 番でお待ちしております。ちなみに、今日のメルタムリクエストのテーマは
おじいちゃんおばあちゃんです。
どんどんリクエスト8時30分締め切りです。
はい、
続きましてはラジメニアンバケツステーション。
さあリスナーさんに自己紹介をしてもらっておりますが、今日は大阪市鶴見区のラジオネーム太田の嫁さんからの自己紹介です。もう皆さんご存知かと思いますが、番組を聞くきっかけは、漫画は好きでしたが、アニメはたまに映画を見るぐらいだったんですが、数年前にラジオパーソナリティとしての渡辺フラワーのムサさんを好きになり、そこからアニメを見るようになり、ムサさんからラジメニアを聞くようになりましたという大変ありがたい方です。
ありがとうございます。
はい、ペンネームの由来、ムサさんの渡辺フラワームサのアニソン部屋が始まるときにペンネーム考えてて、ムサさんが以前長田でイングラムのデッキアップ MC をされてて、そこに絡めて大好きな結城正美先生の機動警察パトレイバーよりお気に入りのキャラの太田巡査から太田の嫁になりましたということで、そんなわけでラジメニアのリスナー歴は2年ぐらいの新参者ですが、この番組でアニソンにもハマりライブにも行くようになりました。これからも新しい出会いがありますようにという嬉しいおはがきありがとう。
ね、こうやってね、いろいろこう広がっていくのが、
そうですよ。
ね、ありがたいですね。兄さんのは。で、その太田の夢さんが、明日のその南香織 MC と書かれていてびっくりした、はい、クラブマーキュリーでの、はい、虹色の戦隊歌劇、
はい、
レンジャーオペラ、
はい、
ああ言えば大家の魂レッドさんも出演されるので行く予定ですと。
あの方、ああ言えば大家の方なんだ。
はい、
あ、全然知らなかった。まだ
まだ大丈夫、何も言ってないってことは
戦隊オンリーライブね。はい、
まだ
今のところある予定です。もしなくなったら番組のエンドで言います多分大丈夫だと思います。
まだちょっと確認中ですが今のところ、はい、ということで
香織も歌うんで、
でラジオ関西祭りではラジメニアとムサさんのコラボが、
そうなんですよ、
実現するということで、
そう
でございますので、
楽しみやん。
ちゃんとこう情報を書いてくださってありがとうございます。
ありがとう。